エレミア書哀歌結晶の学び第8週エレミア書における神のエコノミーと神の分与アウトラインサマリーローマ数字1エホバに信頼しその信頼がエホバであるものは幸いである。彼は水のほとりに移植された木のようになりその根を川のそばに伸ばし暑さが来ても恐れない。その葉は茂ったままで、干ばつの年にも心配することはなく、実を結ぶことをやめない。エレミア書17章7節から8節。A、これらの節は、神に信頼して物質の祝福を受けるという船舶な事柄と関係があるのではありません。実はこれらの節は、神の分与によって完成される、神のエコノミーを言っています。神に信頼する者は、水のほとりに移植された木のようであるということです。これは、神が生ける水の源泉であることを表彰しています。私たちは神に信頼するだけではありません。神ご自身が神に対する私たちの信頼でもあります。B、私は飢え、アポロは水を注ぎました。しかし、神が成長させてくださったのです。第一コリント三章六節。水を注ぐことは、木が吸収するためです。そして、吸収することは、神の分与を受けることです。命の成長が欠けているところでは、信者のクリスチャン生活は混乱し、紹介生活は損なわれ、体の生活は破壊されます。私たちは神を吸収して、下に根を張り、上に向かって実を結ぶ必要があります。私たちは神との隠された交わりの時間を持つ必要があります。クリスチャンが力づけられ、照らされ、安息を享受し、歓喜し、信じ、問題を解決し、試みや誘惑や困難に打ち勝ち、慰められることは、祈りと神の言葉を通して、神との密かな交わりを持つことにすべてかかっています。ローマ数字に、エレミア書17章19節から27節には、神の安息日を守ることについての言葉があります。神の安息日を守る道は、彼を享受し、彼において安息し、生ける水の源泉としての彼において満足することです。え、神の住まいの建造に関する長い記載の後、出エジプト記第31章12節から17節では、安息日を守る戒めが繰り返されています。コロサイ2章16節から17節と、マタイ11章28節から30節によれば、キリストは安息日の安息の実際です。神が第七日に安息したのは、神がご自身の働きを終えて満足したからです。神の栄光が表されたのは、人が神の形を持ち、神の権威が神の敵サタンを征服するために行使されようとしていたからです。人が神を表現し、神の敵を対処しさえすれば、神は満足しており、また安息することができます。人が創造されたのは、まず働くためではなく、神をもって満足し、神と共に安息するためでした。神にとって、それは働いて安息する事柄です。しかし、人にとって、それは安息して働く事柄です。ペンテコステの日に、弟子たちはその霊で満たされました。それが意味することは、彼らが天の葡萄酒としてのキリストの享受で満たされたということです。B、神の民としての私たちが帯びなければならない印とは、私たちが神と共に安息しており、神を享受しており、まず神で満たされているということです。それから私たちを満たしている方と共に、私たちは働きます。さらにまた、私たちは神と共に働くだけでなく、 神と一であることによって働き、働くための力、またロークするための活力としての神を持ちます。し、紹介生活の中で、私たちは多くの事柄を行うかもしれませんが、最初に主を享受しておらず、また主と一になることによって、主に仕えることをしていないかもしれません。このような奉仕は、霊的な死という結果になり、また体の交わりを失うという結果になります。D、紹介を建造する主の働きは、神に対する教授をもって始まるべきです。ローマ数字3、エレミア書は全聖書の要約です。エレミアの預言が示していることは、キリストだけが神のエコノミーを成就することができ、キリストだけが神のエコノミーにおける神の要求に対する答えであるということです。エレミアによって描写された絵は、私たちが無であることと、キリストが私たちにとってすべてであることを示しています。A、エレミアが語っているのは、キリストが神のエコノミーを完成することにおいて、私たちの義と私たちの贖いであるということと、神が生ける水の源泉であるということと、キリストが私たちの食物であるということと、キリストが新しい契約とそのすべての祝福の実際であるということです。一方において、新しい契約は神のエコノミーと同義語であり、神のエコノミーの内容、また実質であると言ってよいでしょう。他方において、新しい契約は神がご自身のエコノミーを成就する、あるいは完成する道であると言ってよいでしょう。B、キリストは新しい遺言、新しい契約の実際、神であるすべてと神が私たちに与えてくださったすべてとの実際です。ですから、キリストが新しい契約です。遺像は多くありますが、これら多くの遺像すべては、実は一人のパーソン、霊なるキリストです。私たちは、私たちの先祖たちが言った、太古の道を歩んで、神のエコノミーを中心とする新しい契約の道、命をへもたらす道を歩む必要があります。迂回路はサタンの計略の道であって、彼の巧妙な戦略に従って破壊へともたらします。迂回路を歩むことは下に向かっていくことですが、太古の道を歩むことは上に向かっていくことです。新しい契約、永遠の契約において、神は私たちに一つの心と一つの道を与えてくださいます。一つの心とは、神を愛し、神を尋ね求め、神を生き、神で構成されている心であり、それは私たちを神の表現とならせます。一つの道とは、内なる命の法則と、その神聖な能力としての三一の神ご自身です。この一つの心と一つの道が一つ思いです。C、キリストは天の御座に座している昇天した方であり、彼が遺言として私たちに遺贈した新しい契約を今や執行しており、私たちのために取りなし、私たちに供給しています。それは私たちが新しい遺言の中に含まれているすべての遺贈を認識し、経験し、享受するためです。新しい遺言、新しい契約、遺言書はキリストの死によってすでに有効なものになりました。そして復活と昇天のキリストによって執行され、履行されつつあります。D、もし私たちが新しい契約の中のすべての祝福の適用を受けようとするなら、キリストの天の務めに応答するものとなる必要があります。何世紀にもわたって、キリストは彼の天の務めに応答する一群れの人々を得ようと試みてきましたが、十分には成功しませんでした。主の憐れみと恵みによって、今日地上には、キリストの天の務めに応答する 主の回復の中の一群れの人々がいます。御父はすべてのことを約束し、主イエスはすべてのことを達成しました。今や達成されたすべての事実は遺言書の中に挙げられており、私たちの遺贈となっています。もし私たちが新しい遺言についての天的な見方を持つなら、私たちの観念は変えられ、私たちは徹底的な大変革を持ち、私たちは我を忘れて主を賛美します。E、エレミア書31章31節から34節にある、この新しい契約の中には、紹介、神の王国、神の家族、私たちの霊の中にある、神の住まいとしての、神の家、新しい人、手順を経て究極的に完成された、三一の神の豊満としての、キリストの体があることを私たちは見ます。
クローシャーポイント1。内側の命を成長させるために、1。紹介の集会に行き、霊を活用し、2。主との個人的で親密な交わりを持ち、3。主と一つになり、主のために働く。アウトライン1。エホバに信頼し、その信頼がエホバである者は幸いである。彼は水のほとりに移植された木のようになり、その根を川のそばに伸ばし、暑さが来ても恐れない。その葉は茂ったままで、干ばつの年にも心配することはなく、実を結ぶことをやめない。エレミア17章7節から8節。アウトライン2。私たちは命において成長して、キリストの体を建造するために、神を吸収して、下に根を張り、上に向かって実を結ぶ必要があります。これが意味することは、私たちは神との隠された交わりの時間を持つ必要があるということです。クリスチャンが力つけられ、照らされ、安息を享受し、歓喜し、信じ、問題を解決し、試みや誘惑や困難に打ち勝ち、慰められることは、祈りと神の言葉を通して、神との密かな交わりを持つことに、すべてかかっています。アウトライン3、人が創造されたのは、まず働くためではなく、神をもって満足し、神と共に安息するためでした。神にとって、それは働いて安息することからです。しかし、人にとって、それは安息して働くことからです。21節から22節。あなた方の魂に気をつけよう。安息日に何の荷も負わないようにし、エルサレムの城門を通っても何も持ち込まないようにせよ。また、安息日にはどの荷もあなた方の家から運び出してはならない。何の仕事もしてはならない。私があなた方の父祖に命じたように、安息日を聖別しなさい。アウトライン4、ペンテコステの日に、弟子たちはその霊で満たされました。それが意味することは、彼らが天の葡萄酒としてのキリストの教授で満たされたということです。ある地方の生徒たちが命の成長に欠けているとしたら、正常な紹介生活を持つことはできません。実は、紹介の実際は、彼らの間に存在しません。そうです。彼らは、名前は地方紹介ですが、彼らには、紹介の実際はありません。紹介は、救われた人々の集まりとして存在しますが、それは命の成長において、 またキリストの経験と教授において実際と考えることができません。さらに命の成長が欠けているところでは、信者のクリスチャン生活は混乱し、教会生活は損なわれ、体の生活は破壊されます。彼らには命における正常な成長がなかったので、正常なクリスチャン生活、教会生活、体の生活がありませんでした。もし私たちがどのように神と共に教授を持つか、どのように神ご自身を教授するかを知らないなら、私たちはどのように彼と共に働くかを知りません。私たちは神と共に働き、そして自分自身の力によって神のために働かないという事柄を強調します。そうです、私たちは神と共に、また神によってさえ働くべきです。しかし神と共に働くだけでは十分ではありません。私たちは神の働きにおいて神と一になる必要があります。これは私たちが神を享受することを必要とします。適用、新人及び青少年大学生編。神のエコノミは、神ご自身を人の中に分与して、人の享受、満足、喜び、安息とならせ、その後神と一になって神のために働くことです。内側の主の命を成長させるために、あなたは1、教会の集会に来て霊を活用してください。2、主との隠された個人的な交わりを持ってください。3、主と一つになって主のために働いてください。これら3つはあなたが神のエコノミーの中で成長するための重要な秘訣です。1、集会に来て霊を活用する。詩編73編16節。私がこれを理解しようと考えたとき、私の目にそれは面倒なことであった。17節。私が神の聖なるところへ入り、彼らの最後に気づくまではそうであった。フートノート、神の聖なるところへと入り、悪しき者の繁栄に関する詩編の作者の困惑に関する回答は、神の聖なるところで得られました。第一に、神の聖なるところ、神の住まいは、私たちの霊の中であり、第二にそれは教会です。こうして私たちは神の神聖なるところへと行くために、私たちの霊に戻り、教会の集会に行く必要があります。一旦私たちが聖なるところ、霊の中と教会の中にいるなら、悪しきものに関する状況の別の見方、特別な了解を持つでしょう。例えば、あなたは自分にはキリストが内側におられるのに、成績がパッとしないが、未信者の人の方が成績が良いのはどうしてだろうと思うかもしれません。あなたが教会の集会に来ると光があり、この質問に対する答えがあります。命の成長は徐々に起こります。同様にあなたの成績を上げるのも、急に上げることはできません。しかし主の中で忍耐を持って勉強に取り組めば、必ず徐々に成績を上げることができます。あなたは焦らずに、また集会に行っていると勉強する時間がなくなると考えないで、教会の集会に行き、シーカーを大声で賛美し、享受してください。 そして勉強の時には勤勉に集中して主と共に励んでください。2、主との隠された個人的な交わり。例えば内側が友人との人間関係の悩みで乱されています。このような時、主と個人的に開いて正直に交わって、主よ、私は悩んでいます、しかし暗闇の中にとどまり続けることはできません、暗闇から私を救ってください、この心配事を主に投げかけますと祈ってください。そうすれば主はあなたを照らしてくださったり励ましてくださったりすることはできます。照らされたら自分の罪を告白してください。また励まされたなら主に信頼して力強く前進してください。3、主と一つになり主のために働く。もし私たちがどのように神ご自身を享受し、どのように神で満たされるかを知らないなら、私たちはどのように神と共に働いて、神の神聖な働きにおいて神と一になるかを知らないのです。人は神がご自身の働きにおいて、成就したものを享受するのです。教会生活の福音の枠組みを実行するとき、紹介は必ず30分、少なくても15分間、御言葉やアウトラインなどを祈り読みし、主を享受し、聖霊で満たされてから福音のために出ていくようにしています。そうしなければ、主と一つになり、主のために働くことはできません。祈り、おう主イエスよ、神のエコノミーは神ご自身を人の中に分与して、人の享受、満足、喜び、安息とならせることです。私は紹介の集会に来て、兄弟姉妹と共に霊を活用して、主を享受します。そして個人的にも主の名を呼び、主と親密な交わりを持ち、隠れたところで根を張り、主を吸収します。主を存分に享受した後、主と一つになり、主の証のために勉強して成績を徐々に上げることができますように。アーメン。
クルーシャルポイント2、神と共に安息し、神を享受し、神で満たされ、神と一つになり、神を活力として神のために働く。アウトライン1、神の民としての私たちが帯びなければならない印とは、私たちが神と共に安息しており、神を享受しており、まず神で満たされているということです。それから私たちを満たしている方と共に私たちは働きます。さらにまた私たちは神と共に働くだけでなく、神と一であることによって働き、働くための力、またロークするための活力としての神を持ちます。出エジプト31章13節、あなた方は必ず私の安息日を守らなければならない。それはあなた方の世々にわたる私とあなた方との間の印であって、私があなた方を性別するエホバであることをあなた方が知るためである。アウトライン2、私たちは私たちの先祖たちが行った太古の道を歩んで、神のエコノミーを中心とする新しい契約の道、すなわち命へもたらす道を歩む必要があります。迂回路はサタンの計略の道であって、彼の巧妙な戦略に従って破壊へともたらします。迂回路を歩むことは下に向かっていくことですが、太古の道を歩むこと、すなわち気づかれている道を歩むことは上に向かっていくことです。エレミア18章15節、しかし私の民は私を忘れた。彼らは虚しいものに香を焚き、
自分たちの道、太古の道でつまずき、迂回路にまだ気づかれていない道に歩み、神はこう言っておられたかのようです。私の安息日を忘れてはならない。私の神聖な働き、幕屋を建造する働きを行うことでさえ、あなたはなおも印を帯びて、あなたが私の民であり、私を必要としていることを示さなければならない。それゆえ、あなたはまず私を享受する必要がある。そうすれば、あなたは私のためだけでなく、私と共に私と一であることによって働くことができる。私はあなたの働くための力、またロークするための活力となる。しかし、もしあなたが自分自身の中で自分自身によって働くなら、それは私に対する侮辱となる。あなたは私の住まいを建造する働きを私と共に私によって私との位置の中で行わなければならない。あなたがこのように働くなら私はとても幸いである。あなたは私の民であり、印を帯びているべきであって、私があなたの享受、力、活力となることをあなたは必要とする。あなたは私があなたのすべてであることを必要とする。それはあなたが私のために働くことができるためである。このように働くことによって、あなたは私を尊び、私の栄光を表す。これはあなたが私の民であることを示す印を帯びることである。私が毎回立ち上がって御言葉を供給するとき、私の唯一の祈りは、私の語りかけの中で、私が主と一であるようにということであると、私は証しすることができます。私は繰り返し祈ります。主よ、私は語る中で、あなたと一つ霊であることを実行したいのです。それは私の語ることがあなたの語ることとなるためです。主よ、私の語る中であなたが語るのでなければなりません。もしあなたが私と一でないなら、私は何も語りません。私は決して自分の空虚な自己の中で語りません。それはあなたに対する冒涜であり、あなたに対する侮辱です。主よ、私はあなたと共に語るだけでなく、あなたと一であることによって語ります。適用奉仕者編、新契約の奉仕者であるあなたは預言者でもあります。預言者は神の言葉を尊び、尋ね求め、語ります。もしあなたが価値のないことを言わず、尊いことを言い出すなら、あなたは私の口のようになる。エレミア15章19節。神の言葉は、神の思想、神の御心、神の心の願い、神の大いなる喜びの表現です。私たちは神の言葉を取り入れ、受け取り、守るために、絶対的に神と一になり、彼に信頼し、彼により頼み、自己から出てくる何の意見も持たないようにしなければなりません。私たちは主の言葉を地上のすべての富よりも尊ばなければなりません。それは私たちが神の託戦を語って、キリストの計り知れない抱負を神の様々な恵みとして、すべての生徒たちに分与することができるためです。毎週の主立集会の預言において、神の言葉を語ることを訓練してください。日本人が英語を話すためには、訓練と学びが必要なように、神の言葉を語ることも訓練と学びが必須です。訓練すれば必ず少しずつ上達しますが、しなければ何の進歩も見込めません。毎日享受した要点をチェックして、土曜日にまとめて、主日に即時的な霊感を加えて、自分の霊を活用して、神と一つの感覚の中で予言してください。あなたがこの訓練と学びを毎週中心に実行できますように、第一コリント14章23節、こういうわけで、教会全体が一つところに集まり、24節、全員が予言しているところへ未信者が入ってくると、彼はすべてのものによって良心が責められ、すべてのものによって調べられ。31節、なぜならあなた方は皆一人ずつ予言することができるからであり、それはすべての人が学び、すべての人が励まされるためです。またあなたは福音のロークする祭司です。ローマ15章16節、 それは私が異邦人へのキリストイエスの奉仕者となり、神の福音のロークする祭司となるためであって、捧げ物である異邦人が聖霊の中で性別されて受け入れられるためです。決して容易な下っていく道を取ってはいけません。例えば毎週福音と牧養のために祈って出ていく、ネット上の接触を含むことはロークです。しかし、ロークすることによってのみ残る実を結ぶことができます。毎週中心に福音と牧養を実行すれば、海辺の人に出会ったり、追い求めるクリスチャンに出会ったり、苦しんでいる福音友人に出会ったりして、残る実を結ぶきっかけを作ることができます。神戸にある商会は 20% 成長の情報修正した目標、私立集会の目標、商会全体奇数156、目標187、元山奇数30、目標40、元山青少年奇数 21.5、目標 24.5、魚崎奇数25、目標30、宿川奇数26、目標27、6個奇数 27.5、目標 31.5、三宮奇数12、目標19、神戸奇数14、目標15を立てました。各地区は自分たちのバイタルグループに目標をブレイクダウンして、それぞれのバイタルグループの目標も設定してください。そして商会全体、地区、バイタルグループの目標に到達するため、神を享受、力、活力として一つ思いを持って祈り行動してください。祈り、おー、主イエスよ、神と共に安息し、神を享受し、神で満たされますように。それは私が神の民として帯びるべき印を持つためです。しかし、もし私が自分自身の中で自分自身によって働くなら、それは神に対する侮辱となります。主の中で安息し、主と一となり、神の言葉を語り出し、信心に供給することを学びます。神を享受、力、活力とし、兄弟姉妹と取り組んで、私の地区、またバイタルグループの目標に向けて祈り、行動することができますように。アーメン。
クルーシャルポイント3。主の血を取り、信仰の霊を用いて、恵みの御座に進み出て、時期を得た助けとなる恵みを享受する。アウトライン1。新しい契約、永遠の契約において、神は私たちに一つの心と一つの道を与えてくださいます。一つの心とは、神を愛し、神を尋ね求め、神を生き、神で構成されている心であり、それは私たちを神の表現とならせます。一つの道とは、内なる命の法則と、その神聖な能力としての三一の神ご自身です。この一つの心と一つの道が一つ思いです。エレミア31章33節から34節。しかし、契約はこれである。私は私の律法を彼らの内なる各部分に置き、それを彼らの心に書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。彼らのうちの小さなものから、彼らのうちの大きなものまで、彼らは皆私を知るようになるからであると、エホバは告げられる。まことに私は彼らの罪過を許し、もはや彼らの罪を思い出さないからである。アウトライン2。キリストは天の御座に座している昇天した方であり、彼が遺言として私たちに遺贈した新しい契約を今や執行しており、私たちのために取りなし、私たちに供給しています。それは私たちが新しい遺言の中に含まれているすべての遺贈を認識し、経験し、享受するためです。アウトライン3。新しい遺言、新しい契約、遺言書は、キリストの死によって、すべて有効なものになりました。 そして復活と昇天のキリストによって執行され、履行されつつあります。アウトライン4。もし私たちが新しい契約の中のすべての祝福の適用を受けようとするなら、キリストの天の務めに応答するものとなる必要があります。アウトライン5。何世紀にもわたってキリストは、彼の天の務めに応答する一群れの人々を得ようと試みてきましたが、十分には成功しませんでした。主の憐れみと恵みによって、今日地上にはキリストの天の務めに応答する主の回復の中の一群れの人々がいます。エレミア31章で、エレミアは新しい契約の基礎を据え、次のことを予言しました。神が彼の律法を私たちの内側に置かれること、彼が彼の律法を私たちの思いの中へと書き記して、私たちが神を知ることができるようにすること、神が私たちの神となり、私たちが彼の民となること、私たちが誰にも教えてもらう必要がないこと、それは私たちが皆内側に教える命を持つからであること。神が私たちの罪過を許し、もはや私たちの罪を思い出さないことです。新しい契約において、私たちは内なる命の法則を享受します。この命の法則は私たちに神のパーソンと神聖な命の神聖な能力をもたらします。それは神のためにあらゆることを達成し、彼のエコノミーを完成することができます。内なる命の法則によって、私たちは能力を持って神を知り、神を生き、さらには神の命と性質において神で構成され、彼の団体的な表現となります。私たちの霊は天の至聖所に結合されています。私たちは霊に戻り、霊を活用するとき、幕の内側に入ります。ここで私たちは、天のキリストの天の務めに預かります。ここで私たちは、すべての神聖な抱負で包和され、浸透され、それは私たちを、神の表現のための神の長子の団体的な複製とします。ここで私たちは恵みを受け、力づけられて、聖書の外に出て行き、十字架の道を主に従って行きます。適用、ビジネスパーソン及び大学院生編。ビジネスパーソンは、同僚との競争に巻き込まれたり、上司から厳しい目標を立てられたりして、とても大変な状況にあります。このような圧迫のある状況は、実は新約の異像を経験する良い機会です。ヘブル4章16節。ですから、私たちが憐れみを受け、また時期を得た助けとなる恵みを見出すために、大胆に恵みの御座に進み出ようではありませんか。7章25節。彼を通して神に進み出る者たちを、彼は極みまで救うことができるのです。なぜなら彼はいつも生きていて、彼らのために取り出しておられるからです。例えば、ビジネス上、洞察力、物事の内在的な認識、決断力、実行力が求められます。しかし、人はこれらの能力を欲しますが、人にはこれらの能力がないのです。実際に決断しなければならない時でも、なかなか決定できません。それは物事の内在的な認識と洞察力に欠けているので、全体像を把握できていないからです。しかし、ハレルヤ、主を賛美します。主イエスご自身は、これらの能力の実際です。あなたは信仰の霊を用いて、恵みの御座に進み出てください。そうすれば主は、時期を得た助け、タイムリーヘルプとなる恵みを与えてくださいます。この恵みの中には、 上記の能力のすべてが含まれています。あなたは主の血を適用し、大胆に見舞いに進み出て、時期を得た助けとなる恵みを享受してください。そうすれば、主はあなたを極みまで救うことができます。ヘブル10章19節。兄弟たちよ、私たちはイエスの血によって大胆に至聖所へ入ります。もしあなたが新しい遺言についての天的な見方を持つなら、観念は変えられ、あなたは徹底的な大変革を持ち、我を忘れて主を賛美するでしょう。どうか主があなたを憐れんでくださり、新契約の素晴らしい祝福を見えるようにしてくださいますように。さらにあなたは自分のビジネスだけでなく、神の必要を顧みてください。コロナウイルスが世界中で流行する青白い馬が走るとき、地方教会は福音の白い馬を加速させるという神の御心を遂行するべきです。キリストの天の務めに応答して、地方教会は福音のために祈り、福音を実行する必要があります。地方教会にとって最も大切な3つのことは、1、一つ思いを持つこと、2、全員が成長すること、3、全員が機能することです。エペソ4章15節、むしろ愛の中で真実を固く保って、私たちはすべてのことで、彼、すなわち頭であるキリストの中へと成長し込むのです。16節、この方から体全体は、その豊富な供給のあらゆる節々を通して、またそれぞれの部分の度量に応じた活動を通して、結合され、組み合わされ、体を成長させ、愛の中でそれ自身を立て上げるに至るのです。新契約の遺贈を享受すれば、一つ思いを持つことができ、頭であるキリストの中へと成長することができ、キリストの体を建造するために機能することができます。祈り、おう、主イエスよ、復活し、昇天したキリストは、私たちに遺贈した新しい契約を執行するために、私たちに取りなしてくださっています。ですから私は今、新しい遺言の中に含まれるすべての遺贈を認識し、経験し、享受することができます。ビジネス上必要な洞察力、物事の内在的な認識、決断力、実行力などは、すべてこの遺贈の中の恵みに含まれています。恵みの御座に進み出るときに、時期を得た助けとなる恵みに預かります。